お祈りありがとうございます、ね、祈っていただいたように私、白内障、右と左を、2週間かけて手術をしまして、すっかり良くなりました、本当に世界が明るくなったんですね。こんなに空の青空って綺麗なんだろうかとかですね、家内が着ているなんかカーディガンを持っていて、あんたこんな色のカーディガン持ってたの、そうあんた分かんなかったのなんて言われて、本当に色が綺麗になったんですね。やっぱり若い時はそうだったんだと思うんですけど、だんだん年を取ってやっぱり目がなんていうんですかね、こうくすんできて、綺麗な美しさとか明るさがだんだんだんだんぼやけてきたのかなと思いました。でも聖歌の195番に、我が目を開きて鞘に見せたまえ、今まで知らざるし御文の誠を歌りますけど、我が目を開きて鞘に見せたまえ、本当に、もう一度目だけが新しく生まれ変わったような気がしてでも人間の作った目をレンズを入れるんですけど、それは本当に素晴らしい医学の進歩だと思います。でも悲しいかな、人間の作業っていうのは限界があるんですね、白内障の手術をしたおかげで遠くはとってもよく見えるんです。もう皆さんの顔がバッチリ見えるところが近くは全くダメなんですね。本当に聖書よりもこうやってもピントが合わないわけです。それは人間の作ったレンズはピントを変えてくれないんですね。神様が作ったレンズはちゃんとその距離によってピントを合わせてくれる、お医者さん曰く手術して3ヶ月ぐらいしたらメガネ屋に行ってメガネを作り直しなさいと言われまして、人間の作る技術はお金がかかるんだなとつくづく思うんですが、でも本当に、皆さんのお祈りのおかげで、元気に鞘に見せてくださる世界を与えられて本当に感謝しています。お祈りありがとうございます。今日は使徒の働きの第2章の御言葉を、読んでいただきましたが、今日はペンテコステ聖霊降臨の記念日です。これは、教会の誕生の時でもあるし、世界宣教への第一歩が始まった、記念の日でもあります。聖霊降臨、天におられる父なる神様とかイエス様は割とよく理解できるんですが、聖霊なる神様って言われるとなんかこうなんとなく、それこそ白内障や緑内障じゃないけどなんとなくぼやけてきちゃう人が多いと思うんです。でも旧約時代は、旧約聖書の時代はある意味で父なる神様の時代、そしてイエス様がこの地上においでくださった時代はイエス様の時代です。でも使徒の働きに入ってこの聖霊が下った時から聖霊の時代が始まって今日まで2000年続いてきたわけです。そういう意味では使徒の働きって使徒行伝書いてありますが、使徒を通して聖霊が働いてくださった記録が使徒の働きなんですね。ですから使徒行伝というのは28章で終わってるんですが、読んでると終わってないんですね。しりきれとんぼなんです。そしてじゃあ29章どうしなっちゃったのっていうんですけど、実は29章は今私たちが続けているんだ。ですからそういう意味では私たちは使徒の働きの29章を記録し続けているんだなっていう意識を持ったらいいと思うんです。で、聖霊なる神様が本当にはっきりしていないとある意味で信仰生活もぼやけてくるんですね。で、聖霊なる神様、もし聖霊が働かなかったら、パウロはですね、コリントの手紙で聖霊によらなければイエスを主と告白することができませんって書いてあるんです。皆さん方、イエス様が救い主であり主であり 私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、墓に葬られ三日目に復活した、このイエス様を信じたら罪が許され、いつ死んでも天国に行けるんだ、信じます、アーメンって言えたのがクリスチャンなんです。そうですよね、うん、でもどうしてそれを信じたんですか。なんで2000年も前にユダヤのあのエルサレムで起こったあのイエス・キリストの33年の生涯を21世紀のこの異教社会の日本で生活している私たちが信じられたんでしょうか。それはまさに聖霊の働きだったんです。だから聖霊という方がよく分かんない、理解できない人多いと思うんですが、ああそうなんだ、私がイエス様が私の救い主なんだって信じた、これが聖霊の働きだったんだって受け止めた時に分かってくるんですね。そしてもう一つ聖霊が働いてくださった証拠は何かというと、この聖書が誤りのない神の言葉です、信じますって言えたのはまさに聖霊なんです。パウロはテモテの手紙の中で、聖書はすべて神の霊感によって書かれたものであって、人を教え戒め正しくし義に導くのに有益であるって書いてある。聖書が神様の御言葉だ、アーメン信じますって言えたのは神学校卒業したからじゃありません。聖書をテーマにして博士号を取れたからでもないんです。本当に、ああ創世記からヨハネ黙示録まで全部、聖書に書いてある奇跡も全部本当だったんだ、神様の記録だったんだ、信じたらこれこそ神の力になるんだ、アーメン信じますって聖書の御言葉を信じられたのは、それはまさに聖霊なんですね。ですから聖書の御言葉を信じたっていうこと自体が、ああもう聖霊が私に働いてくださった証なんだっていうことです。そしてもう一つは、天におられるこの全てを作り支配しておられるこの偉大なる神様が私のお父さん、パウロはガラテヤ書でアバ父よと呼ぶ御子の霊、御子の御霊を私たちにくださったって書いてある。私はアバ父って、アバっていうのは英語だとパパなんですね。私たちはお父ちゃんです、親父なんです。この天と地を作られて偉大なる聖なる神様に向かってね、お父ちゃんって祈れるっていうのは何なんですか。御子の御霊、神の子供となったという確信なんです。だから遠慮しないで、はばかることなくこの神様に近づくことができるんだ、天のお父ちゃんって呼べるのはまさに聖霊が私たちに働いてくださった証拠なんです。ですからなんかこうぼやけてて掴むどころがないようなお方のように思うんですけど、実際に自分たちが経験してきた一つ一つのことをしっかりと把握した時の、あ、これが聖霊様なんだ、これが聖霊様なんだって本当に体験していくときに、素晴らしい、これは神様の恵みに満たされていきます。そして聖書には、あなた方が言うべきことが分からなくても聖霊がその時に語るべきことを教えてくださるっても書いたんです。ですから本当に祈っていくときにね、今日はあの病気で入院した姉妹のところにお見舞いに行きたいんだけど、神様あの人に何を語ったらいいでしょうか、本当にそうして祈って出かけていくときに、不思議にですね、会話の中でその人に語るべきことを教えてくださるんです。それは何かというと聖霊なんです。この人にどの聖書の御言葉を差し上げたらいいんだろうか、皆さんお友達に手紙を書くときにね、御言葉を書くでしょ。その時にやたらに書けばいいんじゃないんですよね。あの人に神様どういう御言葉を差し上げたらいいんでしょうかって祈っていく時にですね、不思議に神様御言葉を思い起こさせてくださるって聖書にあるんです。そしてそれを書くんです。それは何かというと聖霊がそれを書かせてくださって、思い起こさせてくださり語らせてくださってるんです。ですから聖霊なる神様、毎日毎日 日ごとにそれを経験していくときに、本当に御霊なる神様が私と一緒にいるんだ、それが分かると、今度はですね、聖霊によってキリストをあなた方のうちに住まわせなさいって書いてある。聖霊が分かると、聖霊様が分かると、本当に御霊によって、聖霊によって、ああ、エス様は私のうちに住んでいるんだ、我がうちにいますキリスト、これは栄光の望みなんだって本当に体験し分かってくるんですね。ですからパウロではありませんけど、私はこの宝を土の器の中に持っているって告白しました。私はダイヤモンドなんか持ってないし、宝物何にもないんですね。でも最高の宝を持ってる、それはこんな土の器、すぐに壊れてしまうような華奢な、こんな私のうちにイエス様が住んでいてくださる、なんてすごいんだろうと思った時に、それは聖霊様がそれを教えてくださったんです。ですから聖霊というお方が分かった時に、私たちの信仰生活はますます輝いていくんですね。2章の1節に、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体に響き渡った。五旬節の日って書いてあります。五旬節、言語では50日目っていう意味なんですが、これはどういう日なのかというと、収穫感謝祭、ユダヤ教では3つの大きなお祭りがあるんですけど、杉越の祭りと狩猟の祭りと、そしてこの五旬節、収穫感謝。で、五旬節っていうのは50日目っていう意味なんですね。で、何の50日なのかというと、杉越の祭りからちょうど7週間経った時ですから、49日目の次の日が、いわゆるこの収穫の祭りなんですから、ちょうど50日目なんですね。それで五旬節という言葉が生まれてくる。ペンテコステというのはそういう意味なんですが、その収穫感謝、狩猟の祭りの日になって、みんなが一つところに集まってた。ユダヤ教の三大大祭のためにみんなが集まって、そして神様を賛美していました。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体に響き渡った。よく読むと、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こったって書いたんですね。風がふわーっと吹いてきたんじゃなくて、風が吹いてくるような響きが起こった。そして天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの行った家全体に響き渡った。風が吹いてきたではなくて、風が吹いてきたような響きが、その集まっていた場所全体に響き渡ったわけです。そして3節、また炎のようなって書いてあります。炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。炎のような舌って書いたんですね。ですからこういう表現っていうのは、この場所にいた弟子たち言葉で表せなかったんだと思う。風のようなとかですね、炎のようなとか、舌のような、もうそういう、もう本当に聖霊の下ったその時のことを、もう自分たちの言葉では表現のしようがないんですね。で、私たちもそうだと思うんです。本当に聖霊経験した時に、どうやって説明したらいいか、どうやったら理解できたら してもらえるのかしら、いろいろ言葉に迷う時があるんですけど、まさに初代教会は初めての経験ですから、このような言葉で記しました。4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。いろんな国の言葉でですね、弟子たちがですね、もうべちゃべちゃべちゃって、もう喋り出した。そしてそれを聞いた人たちは エルサレムには敬虔なユダヤ人、このお祭りのために天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると書いてあります。物音が起こると大勢の人々が集まってきた。もうペテロやヤコブやヨハネたちがいろんな国から来てその説教を始めたんで、もうみんな彼らの周りに集まってきたわけです。そして7節、驚き怪しんでいった、驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。ガリラヤの人というのはすごい軽蔑した言葉なんです。ガリラヤ中心の人々というのはみんなガリラヤ湖を中心にした漁師が全てでした。ですから漁師たちというのはもう学歴も何もないわけですよね。もう小さい時からもうお父さんに連れられて船に乗せられて、そしてガリラヤ湖のことについてはすごい知識はあっても魚取り以外何もない、まさに無学なただの。ペテロもヤコブもヨハネもみんなそうでした。ですからこの漁師のガリラヤの出のこの弟子たちがなんで俺たちの国の言葉で喋り出してんだ、その話は一体どうしたことでしょう。私たちは旧説からいろんな国の言葉が並んできます。でも現代の私たちでも分かんないような国がいっぱい出てくるんですが、また11節にはユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろんな国の言葉で神の大きな御業を語るのは聞こうとは。そこに集まっていたユダヤ教の人たちはみんな驚いちゃったんですね。そしてあらゆる国、ここに出てくるいろんな国の名前はこの当時のある意味で全世界を意味しています。アフリカまで入っている、エチオピアまで入っているんですね。もうそういろんな国のユダヤ教に改宗した人たちがみんなそこに集まって、しかもガリラヤの漁師上がりのイエスの弟子たちがもう自分たちの国の言葉で喋り出したんですね。ですからもうみんな驚き怪しんで、一体これはどうしたことなのか。13節、しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。驚くことない、あいつらみんなお酒飲んで酔っ払っちゃってから酔っ払った勢いでやってんだって本当にお酒の力って不思議ですよね。私の父も酒飲みで酒乱でしたから、もう本当に普段あんまり喋んないのに酔いが回ると歌い出したりですね、本当にいろんなこと喋り出したり、こんなこと言っていいのって思うようなことを喋っちゃったりですね、最後にはもうちょっと面白くなると今度は怒鳴り出して喧嘩になって、本当にもうお酒の力って不思議な怖い力を持ってるんですが、ああこのガリラヤの漁師たちは酒に酔ってるんだ、まさにみんなはそう思いました。でも14節、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきり言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。皆さん今何時だと思いますか。朝の9時ですよ。この朝の9時ってユダヤ教徒たちにとっては重要な時間です。彼らは1日に3回エルサレムに向かって祈るんです。イスラム教とちょっと似てますよね。朝の9時、12時、午後の3時、これはどこにいても聖女に向かって祈るということが彼らの大切な信仰生活の土台でした。ですからペテロはしかも朝の9時、そんな大切な時間に酒飲んで酔っ払っている人がいるんですか、そんなはずありません。そして彼らは言いました。16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。ここでペテロはヨエル書の御言葉を引用してですね、説教を始めるんです。 で今私たちは感謝のことに素晴らしい旧新約聖書を持ってるんですね。私たちのためには日本語の聖書がある、アメリカの人には英語の聖書がある、もうフランスの人にはフランス語の聖書がある。まさにこの聖霊によっていろんな国言葉で語ってもらう必要なくなった、本当に感謝の時代です。でもこの当時はペトロや何か聖書を持ってたわけではありません。聖書っていうのはまさに宝物です。神殿の中に、しかもみんな巻物の中に記されているんですね。しかも今の私たちの聖書は使徒の働き1章2章、しかも節までありますから、使徒行伝2章1節何ページとささって開くでしょ。この当時のはそんなページも何もないんです。みんなしかも巻物、イザヤ書はイザヤ書、ヨエル書はヨエル書、みんな巻物で、しかもそれを開くことができるのは祭司以外にいなかったんです。ですから祭司が神殿で御言葉を開いて、今日はイザヤ書からつって読んでくれるのをみんな聞くわけです。聞くだけじゃなくてそれをみんな心に刻んでいくわけです。教育のある人は書き留めていくわけです。そして聖書の御言葉を本当に覚えていくんです。漁師上がりのガリラヤ出身の彼らは多分字なんか書けなかったんじゃないかと思います。でも不思議なことに、この無学のただ人だって言われたペテロたちがこの時突然、しかも旧約聖書のヨエル書の予言開いて、今でも皆さんヨエル書のこの御言葉はどこに何章何節って言いますか、分かんない人もほとんどだと思うんです。この当時このヨエル書にはこう書いてあるって言えたのは、ペテロもよく勉強したんだと思うんですね。イエス様から一生懸命説教を聞くために心に刻んだんだと思いますけど、と同時にまさに聖霊がこのメッセージを与えてるんです。聖霊に満たされた時に彼は本当に不思議なことにヨエル書の御言葉を開いて、神は言われる、終わりの日には私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する、と書いています。本当に聖霊に満たされた時に、もう娘も息子もそして若者も老人も、しかも18節にはしもべにも橋ためにも、もう教育もないようなね、奴隷のようなしもべや橋ためまでもが聖霊に満たされた時に予言するんだぞ。この当時の予言っていうのはこれから起こることを語るという意味が非常に強いんですが、今は違います。神様によって本当に聖霊によって感動した人たちが聖書を書き残してくれました。予言、今の私たちの時代の聖霊に満たされた時の予言っていうのは何かというと、聖書の御言葉を通して語ることが予言なんです。ですから変な異端的なキリスト教の中には、予言する時にね、エホバの証人なんかもそうですけど、何年何月にこういうことが起きるとか、この日にキリストが再臨するとか、結構予言するんです。でも実際そんなこと来ないんですよね。聖書にはっきりその日その時は父、天の父なる神様以外は分からないって、エス様ですも言ってるのに、それなのに自分は分かったような顔をしてですね、何年何月何日エス様が来るから、もう仕事なんかやめて勉強なんかやめて、アーメン主イエスよ来たりませんって祈ろうじゃないか、なんて始まるんです。でもそれは聖霊に満たされた予言ではありません。今の時代は大切なのは、聖書が完成したことによって神の御言葉の聖書が予言のすべてです。ですから初代教会ですらも、パウルやペテロの説教を聞いたと、初代教会の人たちは本当にあの人の説教が本当かどうか毎日聖書を調べたって人になった時ある。皆さんペテロやパウルの説教を聞いたも鵜呑みしなかったんです。ペテロはああ言ったけど本当かどうか毎日聖書を調べた。これはなぜか、本当に御言葉に 照らし合わせて合わないのは予言ではありません。それはまさに偽予言者です。ですから私たちも一生懸命聖書の御言葉を読まなければいけないんですね。皆さんもそういう教会になってほしい。福沢先生はああ言ったけど本当かな、前津和田のそうだ滝下先生を呼んで聖書に本当にそう書いてあるかどうか勉強しよう、そのくらいになったら本当に大丈夫です。異端が入ってきてもすぐに退散させることができるんです。まさに初代教会において聖霊が下って、そして19節に、私は上は天に不思議な技を打ち、下には地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。これはイエス様のご再臨の前に患難時代がやってきて、そして神の裁きが始まるという、これは御言葉の予言です。でもこれはいつこういう日がやってくるか分かりません。でも聖書の御言葉を読むと、本当にイエス様を信じている者はその大患難時代の前に空中に携えられていく。ですから21節に、しかし主の名を呼ぶ者は救われる。本当にどんな日がやってきても、終わりの裁きがやってきても大丈夫。主イエス様の皆を呼ぶ者、クリスチャンたちはみんなその前に空中に携えられるんだ。だからペテロは、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるって言いました。今日私たちはもう一度この初代教会の恵みに預かって、私たちも聖霊に満たされて、そして神の御言葉である聖書を確信を持って伝えるものに変えられていきたいと思います。で、この聖霊に満たされる大切な条件があるんですね。一つは何かというと、心を一つにするということです。初代教会の人たちがみんな心を一つにして、そして祈ったって書いてあります。2章の1節に、50節の日になって皆が一つところに集まったって書いてある。一つところに集まった。私たちも本当に心を一つにして祈ることに専念した。1章の14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まったって書いてあります。第一番目に大切なことは、本当に聖霊に満たされたいと思ったら心を一つにして、そして祈ることなんですね。本当に神様の前に祈っていくときに、ここでは120人が集まった、120人も集まったんだから神様は特別に目を注いでくれた、そんなことはないんです。イエス様はですね、マタイ伝の18章ちょっと開いてほしいんですが、36ページマタイの福音書の第18章36ページの19節、
第2版ですと33ページになります。
19節ですね。18、19節、また誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。素晴らしい約束ですね。皆さん、120人だから何百人だからじゃないんです。イエス様は2人でも3人でも心を一つにして祈るなら応える。2人でも3人でも心を一つにして集まるところに私もそこにいるっておっしゃった。これはまさにイエス様の約束です。今朝も目に見えませんが、ここにイエス様がいる、いてくださる、本当に感謝ですね。皆さん今日礼拝に来たんですけど、 何のために来たんですか、あの姉妹の顔を見たいなとかです、ね、あの兄弟とちょっとこの間話が途切れたから続きちょっと話したいから行こう、それも大切かもしれないけど、一番大切なのは目に見えないここにおられるエス様を賛美し、エス様を礼拝する、これが2人でも3人でも私の名によって集まるなら私はそこにいるとおっしゃいました。ですから聖霊に満たされるために大切なことは何かというと、心を一つにして祈るために集まるときに聖霊はそこに臨んでくださいます。第2番目には何かというと、私たちはその恵みを忍耐を持って待ち望んでいく、その忍耐力が求められます。聖霊があなた方の上に臨むときにあなた方は力を受けます。上からの力を受けるまではエルサレムにとどまっていなさいってイエス様おっしゃった。上からの力を受けるまではエルサレムにとどまっていなさい。エルサレムというのは弟子たちが宣教の活動した中心地です。むしろ彼らはイエス様が昇天した後はエルサレムにいるよりもむしろガリラヤに帰った方がずっとよかったんです。むしろエルサレムはむしろ自分たちを迫害するユダヤ教たちの中心地です。でもイエス様はエルサレムにとどまれって言ったんです。ここにいたんじゃやだ、こういう家庭はやだ、そう思うかもしれません。でもとどまりなさい、聖霊の力を受けるまではとどまっていなさい。イザヤ書の40章には、主を待ち望む者には新しい力が与えられるんですが、本当に私たちは若い者も疲れ衰える、しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても疲れない、歩いても産まない、本当に主を待ち望む者は新しい力を受ける、聖霊の力をいただくことができます。ですから、ああ私なんかダメなんだ、私はまだまだ満たされてないんだ、私はなんて思わないでください。待ち望むこと、忍耐してその日を待ち望むときに聖霊は働いてくださいます。パウロはロマ書8章でも、私たちはどうやって祈っていいかわからないけれども、聖霊は私たちと一緒に言いがなき嘆きを持って、深いうめきを持って私たちのために取りなしていてくださると書いてある。もう本当にどうやって祈っていいかわからない時私たちあります。でもその時に聖霊様が一緒にいてくださって、私たちと共に深いうめきを持って祈っていてくださるんです。ですから神様必ず答えてくださる、信じて忍耐を持って待つ。第3番目に何が必要かというと、従うことです。従う者に与えられる聖霊って聖書に書いてあります。使徒行伝の5章の237ページちょっと開いてください。使徒の働きの第5章29節、ペトロはじめ人たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。ペテロはここで人に従うよりは神に従うべきです。従う者に神様は聖霊をくださるって告白しました。本当に神様に従うっていうことはどういうことなんでしょうか。自分の思いや自分の肉やそういうものを捨ててですね、本当に神様の前にへりくだる、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをくださいます。 神が求めておられる器は悔い砕かれた魂です。従うっていうことは本当にしもべになることです。砕かれることです。そして本当に神様、あなたの御言葉だったら喜んで従いますって、従っていくときに神様の驚くべき御業がなされるということを知ることができます。聖霊が下ったときにいろんな国言葉で彼らは話し始めました。これは言葉の回復です。舌のような炎が、炎のような舌が弟子たちの上に臨んだって書いてあります。炎のような舌って何なんでしょうか。舌っていうのは言葉を語る大切な部分です。舌がなくなったら言葉、発音ができなくなるんですね。舌ってただ味を見るだけかしらと思うんですけど、舌の働きってすごいですよね。舌がなくなったら食べ物を飲み込む力もなくなるんだそうです。ちょっと経験すると分かるんですね。舌をね、舌顎にくっつけたまま飲み込もうとすると飲み込めないんですね。舌が飲み込む時だけ上顎にくっついて真空状態を作ってくれるから、飲み込むと空気と一緒にパッとこう喉に物が入ってくる。舌ってすごい働きをする。でも舌の最大の働きは何かというと、それは話をする。精霊が鳩のように、舌のように一人一人に臨んだのは、彼らは聖霊によって聖霊の言葉を語ることです。いろんな国言葉で語り出したんですが、あのバベルの塔で人々が自分たちの力で天国に行こうつって、あのバベルの塔を建てた時に、神様はそれを、言葉を乱して中止させました。あの時からいろんな国言葉が広がっていくんですね。あのバベルの塔なんか作らなければ我々は英語の勉強しなくて済んだフランス語なんか知らなくてよそう思うんですけど、バベルの塔なんか作ったおかげでいろんな国の言葉に分かれちゃったんです。でもこの聖霊が下った時に、なんと彼らはいろんな国の言葉で説教を始めたというのは、まさにこれは言葉の乱れが回復した祝福です。ですから聖霊が下るときに、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ全国、サマリア、地の果てにまで行きなさい。今本当に地の果てにまで宣教師たちが送られていきます。日本にも本当に長い間いろんな国から宣教師がやってきて、そして難しい日本語を一生懸命勉強して、聖霊の力と忍耐と愛を持って日本人に福音を語ってくれたおかげで、今私たちがここにいるわけです。それはまさに聖霊の力です。本当に聖霊の愛です。聖霊による忍耐です。私たちも今この時代、本当にもう一度聖霊を、心を一つにして祈ろうじゃありませんか。その時に聖霊は私たちに不思議な力を与えてください。今エルサレムに留まっている今の場所でイエス様の福音を語ることができます。昨日と今朝、大竹さんご夫妻とお食事しながらいろいろお交わりをいただいたんですが、あの今朝だったんですね、あの富子姉妹がプロのお食事を作る、そしてあの男の人たちにお食事の作り方を教えてらっしゃるという話を聞きまして、私も近かったら弟子になりたいなと思うんですけど、でも本当に神様が姉妹に与えてくださった食事を作るという賜物を通して、不思議に福音が広がっていくんです。私の息子の教会にも一人お花をなんとか生けるお仕事してる姉妹がいるんですね。この姉妹がお花カフェっていうのを開いて、そしてもうほとんどクリスチャンじゃない人たちがお花を習いに、そこにですね、月に1回教会で、月に1回武士 の図書館で開いてる。で、教会の時は私の息子がそこに行くんです。で、武士の図書館の時は私近いから私が呼ばれる。お花を生ける前に10分間だけ私に聖書の話をしてくれって言うんです。で、彼女はお花を生ける賜物が でも私にそういうメッセージをさせてください、私のお花を生けろなんだってできない、でも彼女はお花を生けることの賜物、私はメッセージをする賜物がある、分かち合って、そして本当に不思議にそのお花カフェに集まってくるノンクリスチャンの姉妹たちが教会とつながっていくんです。まさにそれは御霊による知恵と力だと思います。私たちもみんな、神様はみんな違う賜物をみんなにくださっています。本当にそれを聖霊によって満たされた時に、神様はあなた方に与えてくださった賜物を通してイエス様の愛を伝えようとしてらっしゃるんだということを本当に信じて満たされていく時に、神様は必ず収穫の時を与えてくださいます。そのお花の生け花の先生と話をしている時、先生、あのお花を生けるっていうのはね、もともとはお花を生かすって意味なんですよって言うんですね。お花っていうのは切り花で、みんな根っこから切った時にもうこのお花死んでるんです。もう時間とともに枯れちゃうんです。でもお花を生けるっていうのは、死んだお花をもう一度持ってきて生ける、生き返らせるという言葉がそこにあるんです。まさに死んだ花を生かすためにお花ってあるんです。姉妹なかなかいいこと言うじゃん。なんかエス様は私たちは死んじゃったんだけど、罪と罪悪の中に切られたんだけど、もう一度エス様とつなが、私につながっていなさいって言ったけど、エス様に追撃される生け花と同じだねっつって話をしたんですが、本当に皆さん本当に神様は賜物をくださっています。今日も見えてますけど、本当に谷本さんご夫妻もコーヒーのお店を開いてますけど、本当にそういうことを通して神様の福音が必ず広がっていく。みんなそれぞれ置かれた持ち場立場賜物違いますけど、本当に聖霊に満たされた時にエルサレムから、今置かれた場所から福音が広がって、そしてやがてそれは世界へと広がっていきます。本当に今日もう一度聖霊の神様をしっかりと信じて意識して信仰生活を送る時に、必ず皆さん方は主が用いてくださるに違いありません。お祈りしましょう。聖霊があなた方の上に臨む時に、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ全国、サマリア、地の果てにまで私の証人となります。神様、私たちはみんな生い立ちも、そして家庭環境も、そして神様が与えてくださった賜物もみんな違います。でも聖霊に満たされた時に、あの初代教会の弟子たちがいろんな国言葉でメッセージを始めたように、私たちも与えられた賜物を通して本当にその人にでなければ伝えることができない、本当にメッセージが与えられていることを感謝します。今日ここに集われた巨大姉妹たちがもう一度聖霊の力によってイエスを主と告白し、聖書は神の言葉と信じ、天におられる父にアバ父よと呼ぶ御子の霊が与えられたことを感謝します。神様、どうぞ残されたこの人生、青年は幻を見、老人は夢を見るとおっしゃいました。私たちに幻を、夢を見せてください。そして本当にそれに向かって聖霊の力をいただいて進み行かせてくださることをお願いいたします。祝福し、主イエスの御名によって祈ります。
アーメン。